どうもこんばんは、万世橋テクノラジオ DJ ガキです。
町田メガネです。
まあ、ちょっと漫画が来すぎたんで今度は詰めていくということで、
はい、はい、
またやります、
はい、いやいやいや、はい、いや淡々といっぱい面白いネタを流していきましょう。
はい、じゃあ今回はあの突如のゲストがありなので、
はい、
はい、そんな感じで、はい、いきなり短いオープニングですけど、
はい、
あのさっきから僕は、あの町田メガネさんに、
はい、
あのダブステップっていう言葉を覚えさせようとしてるんですけど、
あ、じゃあ今日はダブステップを僕に説明して、はい、僕が理解できたら、はい、ラジオのオーディエンスの方々もダブステップについてトクントクンするっていう結論が得られるみたいなラジオにしていきましょうか。
まあ、ただなんかジャンルってワープハウスしか知らねえって言われた時点で、まあ、もうどうでもいいやと思ってるんで、多分それはないと思う。
そこまで言ってないですけどね。まあ、まあ行きましょう、はいはい、
よろしくお願いします。
はい、ダブステップの日です。
違うよ。提供を、
あ、それ、はい、この番組は音楽喫茶サバコ、クイックワンの相棒、万世橋テクノラジオの提供でって間違っちゃった。
どうぞそのままどうぞ、はい、
トランジスタピングプランの、
はい、
これさすがにちゃんと正確に言わせて今の、
はい、どうもよろしくお願いします。
僕は直樹。今日も一生懸命自宅を警備するぞ。頑張ってクリックして画像を落として動画を落として、今日も一生懸命働いたなって実感できるんだ。
そんなある日、母が仕事を持ってきた。
直樹、あなたのために仕事先見つけてきたわよ。ピングプランっていうの、どう？この会社。
ピングプラン？ピングプラン？
翌日。
僕は直樹。今日も自宅を警備する。
ビングプーン。
都内随一の音響設備。
サラコ
ー！ブルーと木目のおしゃれな雰囲気。
サラコ
ー！音楽を愛する皆様のために。音楽喫茶。
サラコ
ー！はい。ツイッターにおいてフォローなんてものはですね、勢いノリだけで覚悟もなくサクサクできるんですよ。でもリムーブってのは、私はこのアカウントのテキストが流れてくるのがもう耐えられないっていう覚悟を決めて基本的にリムーブするものなんですよね。だからリムーブっていうアクションの方がよっぽど物語性があるんです。人間が人間を拒否する時の方が強く意識してるわけですから、だからまた再び交流があるにしろないにしろ、その瞬間の燃え上がりっていうのはいろいろ妄想したり予想したり空想したりする価値があるんですよね。で、あの時の自分のこの発言が今までこうこうこういう生き様だったこの人にとってはとても容認することができずに、自分のタイムラインに僕の発言が、あなたの発言が流れることをね、もう限界だ、許せない、だから意思を持ってリムーブするわけですよ。リムーブの方が絶対面白い物語なんです。
はい、ありがとうございました。はい、いや僕はそう思わないけどね、
はい、うん、まあ僕もね今こんなこと言っておきながらサクサクリムーブしてるんですけれども、
はい、ということですね、はい、今回のゲストは、はい、まあ、私のところの手前味噌でございますが、はい、ピングミュージックレーベルより、はい、サトチンさんに来ていただきました、
はい、
どうもこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、あの、なんか、なんだかんだ言って身内というか近い人が来るの初めてなんですけど、
僕にとってサトチンさんといえばですね、はい、VJ サトチンっていう名前の方がよく、
ノックヘッズっていう名前でやってるんですけど、
そっちの名前で、はい、あの、まあフライヤーとかを見てると、あ、今日も頑張られてるみたいな印象ですね、
はい、
つまり、はい、すごい多方面で活躍さし続けている、
うん、
なんか最近仕事で忙しいとか言ってあんま活動していない、あなたよりもよっぽど日々アーティストな生き様をしてるような印象。
そうですね、そうです
ね、2ヶ月に1回ぐらいしか大体活動してないんですけど。
そうなんですか。
はい、まあ、そんなわけでですね、はい、あの来ていただいたんですけれども、あの町田メガネさん過去何度ぐらいお会いしたことがあります？
3、4、5ぐらい、もうちょっとかなみたいな、まあまあ、でもことごとくお酒が入っているような気がして、
は
い、
毎回お酒入ってて、なんか結構合ってるんですけど、はい、10回は合ってると思うんですけど、
は
い、だいたい毎回初めましてって言われるんです
よ
ね。
いや、ちょっと そこまでひどくないはず。でも改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、まあ、そんなところなんですけども、はい、今回ですね、はい、ここにお呼びしたのは他でもない、はい、なんと、この放送が、ね、流れる、6月27日日曜日の夜ぐらい、
はい、
の1週間後にですね、はい、中野のヘビーシックゼロでディスクユニオンっていうイベントがあってですね、
はい、
7月3日土曜日なんですけど、まあ、昼間なんですけども、はい、そちらに、はい、まあ、我々出るんで、
はい、
こんなことやるよっていうちょっと、まあ、そんな紹介と、 あと、まあ、イベントの紹介と、
はいはい、手前味噌かつ自分たちが出るイベントの紹介と、
はい、超手前味噌ですね。
なるほどね、はい、あ、露骨ですね、
はい、
ディスクユニオンっていうイベントは、はい、業界では有名なんですか？
ディスクユニオンっていうお店が超有名なんですけど、
はい、そうですね、僕でさえよく聞いたことのある単語です。
町田さん知ってます？ディスクユニオン、
ここ数年は足踏み入れた記憶はないですけれども、でも何でしょう、まだねネットとかで知ってこの曲買うとかじゃない頃って、新宿とかフラフラしていたら、
はい、
フラッと入ったことがある記憶はある。僕でさえ名前を知ってる店っていう印象ですけど。
あなた新宿東口とか歩くことあるんですね。
いや、あります、あります。
あ、まあ、超新宿歩いてる人ですからね、
はい、合ってますよね。
合ってます、合ってます。
でそのディスクユニオンという名前のイベントですけれども、噂ではお店とは関係ないディスクユニオン、
はい、
はい、
ディスクユニオンのディスクって英語の綴りだと2個あるんですよ、
はい、
ディスクって、はいはい、DISC と DISK とあるんですけども、はい、でどっちかというと DISK の方がフロッピーディスク的なイメージ、
は
い、で DISC の方が円盤、本当に、うんうんうん、で、まあ、CD だとか、はい、レコードだとか、
はいはい、
っていうイメージ、まあ、あとなんか車のブレーキのディスクブレーキとか、
はいはい、
そういうのも DISC のイメージであったんですけども、うんうん、
はい、
なぜか、はい、音楽売ってる方のレコード売ってる方のディスクユニオンは DISK なんですよ、
はい、なぜか、
なぜか、
はい、
でそこに目をつけた主催が、うん、
はい、
ディスクユニオン C で方でやろうぜみたいな感じで、
いいですね、都会の資格みたいな感じで切れ味のある主催
だと、だったらしいんですけど、はい、真相は知らないですよ、
はい、う
ん、
ではい、
でそれでですね、
はい、
まあ、中野のヘビシックゼロというところがですね、
はい、
まあ、2フロア構成になってまして、
はい、
地下1階が、まあ、本格的に音を鳴らせるフロア、はい、地下2階の方がちょっとまったりできるフロアみたいな感じになってるんですけども、うんうんうん、まあ、そこで同時に音楽即売会をやろうと、
うんうんうん、
はい、で上のフロア、まあ、地下1階のフロアで実際にどういう音を流すサークルなのかとかいうのを見た上で、
はい、
地下2階の、
うん、
フロアで、
はい、
そこのサークルの作品を手に取ることができるという、
じゃあより視聴のできる M3 ということですね、
ま
あ、
視聴とはまたずれるんですけども、だって視聴ってさ、
はい、
例えば、まあ、コミケでも M3 でもいいですけども、
はい、
サークルさんのところに行って、はい、自分の流したようにこうディスク順番こう入れてさ、
はい、
聞けるじゃないですか、でも今回は時間が決まってるんですよ、
はい、
逆に割り当てがね、
はいはい、
なんで、まあ、ちょっとその辺違いますけども、
はいはい、
でもより大きい音量で、
うんうん、
でしかもなんかすごいより大きい音量で、
は
い、まあ、より大きい音量で、
はい、
まあ、実際のパフォーマンスなども見ながら、
はいはい、
より大きい音量で楽しむことができるという、
はい、いい角度で、なんでしょう、オリジナリティのあるイベントそうで面白そうですね、
はい、まあ、そういうことになってるわけですよ、
はい、なんか妙に引っかかる言葉ですけど、
実際のところですね、
はい、
この手のイベント、
はい、
あまりないものですから、
うんうんうん、
本当にそうなるかどうかっていうのは、
分
からないんですね。
あれ、でもこのイベントって第1回じゃないですよね、今回が。
第1回ですよ。
あ、第1回でしたか。あ、なるほど。
過去になんか似たようなの見たことあります？
やっぱりそれは普通にお店のディスクユニオンと被って記憶違いしてるんですね。なるほど、第1回ということで、万世橋テクノラジオとしては応援してい
く方向で、万世橋からね、ちょっと川、はい、神田川をね、登って、はい、お茶の水に行くとね、またディスクユニオンがたくさんあるんですよ、まあ、いろいろあるんで、
はい、
その辺も行って、
はい、
で赤い DISK のユニオンの方に行っていただいてね、
はい、
中古版を買うもよしみたいなところあるんですけど、
はい、
今回のイベントは、
はい、
青い DISC という
、はい、うんうん、
まあ、なんかすごい似たようなロゴを使ってるんですけども、
はい、まあ、怒られない程度に頑張りましょう、
ね、はい、
はい、でその中での里陣さんの位置づけ、役割、活躍の内容というのをぜひ今日は聞き取っておきたいですね。
まずは、
はい、
うちのサークル、はい、ピングミュージックレーベルから、
はい、
曲が出ます、
はい、
このイベントに向けて、
はい、
ちょっと小さいミニアルバム的なのが出ます、
はい、
できてないけど言い切ります。
多分出ます。
1週間後のイベントでまだできてない、はい、多分、はい、これはなる成就する多分でいいんですか、
ね、仕上がりができてないだけなんで、出ます。
あ、なるほど、大丈夫なはずです。
まあ、いいお仕事をされることを期待ということで、
はい、
はい、それと
それと、もう一つ、VJ として、はい、まあ、私は関係ないですけど佐藤慎さんはですね、VJ ノックヘッズとして出ます。
出ます。
なるほど、
はい、ちょっと前半はディスクユニオンのイベント自体の話にして、はい、後半はの VJ の話いろいろ聞きます
ね、
はい、
ですね、
はい、でね、ディスクユニオンの話を手前味噌手前味噌手前味噌でいろいろこう説明しますけども、
はい、
参加サークルがいくつかございまして、
はい、
読み上げますね、
ち
ょっと待って、ね、読み上げますねとか言いながらこう読みがちょっとわからないってなるんで、
まあ、そこは頑張って読んでくださいのに難しい字っていうのはもう僕らの想像力でではないでしょうかで言い切るしかないですよね。
まあそうですね、
僕ラルク・アンシエルってずっと読めませんでしたからね、はい、ラーみたいな感じで、
まあ確かにあれいきなり読めって言われて無理だよ、ね、
日本人ですから私、
うん、
なんでそんな無理に読みを調べる暇が今一生懸命検索してるようですけれど、
はい、
独断と偏見でどんどん読み上げていってほしください
はい、まず上からいきます。
はい、
たぬき穴
そこ間違いですか
あ、間違ってるって指摘されてますね。さとしさん、そこの答えは、
確かマミアナさんですよね。新作発表会とかでも結構
あ、マミアナさんね。あ、
すいません、すいません、はい
はい、
マミアナさん、
マミアナさん、はい、
わざとですけど、はい、そして、鈴鹿プラスさん、
はい、
プラスが書いてあるんだけどマイスペースにはプラスないんだけど、まあ、鈴鹿さんですかね、
うんうんうん、
はい、それから、ミクノロジックレコーズ、
はい、
名前からしていかにも、
はい、
ミクな感じがするぜ、
はい、そんな名前を読み上げるだけでいいんですか。なんかラジオを聞く人にあ、こういう人たちなんだとかあの人とかいう情報、
ですね、ここ、
はい、
かなりすごいですよ多分。
ほう、
ニコニコ動画で活躍する実力派 P、
はい、
まあ、プロデューサーたちによる本格クラブトラックコンピレーション始動、
はいはい、
全曲リアレンジ、新規書き下ろし、
はいはい、
なるほど、はい、すみません、中身の名前を見ていろいろ理解しました、はい
はい、
まあ、こちら出ます、
はいはい、期待の存在ということで、
はい
はい、
それから NLBS、
はい、
これ知ってる、
はいはいはい、
僕聞いたことあります NLBS、
うん、
でもそれで終わりです。
あ、まあ、過去にワンテクにも出てるんですけども、
はい、
ビアジュを主催している、ヤマジェットさんのところのサークルというか、はい、集団ですね。
ああ、はい、
まあ、何出すんだかまだ何もわからないんですけども、
ヤマジェットさんは人を喜ばせる思想発想をしっかり持ってる方だから、まあ、期待裏切ることはないですよね
多分ね、
はい、
多分ね、はいはい、そしてラブトラックス、
はい、
こちらなんだ、ラブトラックスの説明は多分佐藤慎さんにしてもらった方がいいぐらい。
あ、お願いします。
ラブトラックス、リニアとかでも結構おなじみの桑戸さんが主催している、まあ、オリジナルのテクノレーベル、
はい、
でかなりかっこいいテクノをもう毎回毎回作ってらっしゃって、はい、だいぶファンなんで楽しみにしてます、はい、個人的に。
なるほど、
はい、いや本当にすごいと思います。
これが解説ですね、
はい、
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 それから、アラミレイでいいのかな、アラミレイ、うん、最後のレイをレイ以外でどうやって読むかって話があるんですけども、
はい、
はい、という、東方系のサークルさんでいいのかな、いいのかな、いいのかな、ページが東方一色だから多分そうなんですけども、
はい
はい、ただし、はい、結構テクノハウス寄りの四つ打ちとかそういうクラブミュージック寄りですね、はい、っていうところ、
はい、
それからスラストさん、
はい、
これはうちのあれですよ、マンテクのスポンサーになってる、
はい、
サバコさんの、
はい、
マスターの、岡田さん、
はい、
プラス
ワットさんですね、
ワットさんの、
はい、
作でございます、
はい、
がっちりした、
はい、
テクノだったり、テクノだったり、テクノだったりしてるところですね、はい、それからガムシックさん、
はい、
これは町田さん知らないんですか。いや、
ガムシックさんって、はい、もしかしてなんでしたっけ、すごいお酒が好きな方が主催というか中に入っていたような、
あ、まあまあ、はいはい、ゲームミュージックアレンジで、はい、かつ結構クラブ寄りテクノに寄せてくるところですね、
はい、あ、お酒は関係なかったですね、
はい、はい、そして、まあ、我々ピングミュージックレベルということになってます、
はい、
で VJ がファーストインパクトノックヘッズ、
はい、
という感じで、
はい、
でこれが午後の1時から、はい、4月3日土曜日の午後の1時から、はい、メインフロアで暴れながら、サブフロアでいかがですかって言いながら、いかがですかって言うかどうか分かんないですけど、はい、展開されると。
こうして聞くと何でしょう、ジャンルはいろいろ広いように聞こえます。広いか
って言われると、クラブミュージックの縛りというか、をやってる人たちを集めたイベントで、まあ基本的には多分4つうちメインになるんじゃないかなと思います、
なるほど。じゃあこのラジオを聴いてる人の中で4つうちの音楽が好きならっていうタイプの方々が、
来ないとまずいぐらいの感じになるといいなっていうところですね。
いいな
って
。
いや、4つうちの音楽が好きならって言うけど、4つうちって言ったって幅広いからね、ちゃんとこうクラブフロア寄りのそういう音楽が好きならっていうところだと思います。
いや、まあこういう話聞いてて思うのは、このラジオ聞いてはいても、まだクラブ空間に足運んだことないとか、同時イベントに足引か運んだことないっていう人まだいっぱいいるじゃないですか。
まあ そうですね、
そういう方々にも胸を張って、怖くないよと、しかもここで聞いて買い物をして後悔することはないよっていう自信をね、お二人からブワッと吐き出してもらえるんですかっていうところですね。
はい、後悔しないと思います。まず
ナッキーさんはそう言ってくれた、
なぜなら、クラブ初心者が一番怖がるのは、クラブにいる兄ちゃん姉ちゃんが怖いからです。
間違いない、
それが、まあ、あそこに行ったところで、M3 やコミケなどで、見かけたような人の、うちのちょっと良さげな人たちが集まっていらっしゃる。
なるほど、なるほど、じゃあナッツーさんとしては、安心しておいでよ、後悔しないよと、いいお買い物できますよ、説でと。佐藤仁さんはどうでしょう。
基本的に主催者側でオタクとかが結構多いので、そうオタク寄りで、クラブ音楽も好きだけどちょっと怖いなっていう人にも、結構おすすめできるんじゃないかな。
あ、なるほど。じゃあガチで音楽が好きっていう人が来ても後悔はしないし、
なんか音楽は好きなんだけども、ちょっと僕は怖いなと思ったら、VJ の人たちみんなオタクなんで、そこら辺にオタクのネタを振ってくれると、多分みんな乗ってくれるんで。
ああ、なるほど。もう素人のような立場でいつも参加している私としてはですね、そういう話を聞くと安心感ある空間だなと、胸を張って、このラジオだけじゃなく、プライベートな空間で会う方々に、こんなイベントあるんだぜと、いろいろ伝えていけそうですね。
あともう一点、最近の即売会だと、もう目当てのサークルに行って、そこだけ聞いてそこ買ったら、もう時間いっぱいアウトアウトみたいな感じになるんですけども、ここは多分、今まで聞いたことないサークルがたくさんあるはずなんですよ。それが、なんでしょう、まあ、自動的にとは言わないですけども、順番にこう、プレイ時間があるので、そこで聞けるっていうのが結構でかいんじゃないかなと思います。今までここの A さんっていう人しか聞いてなかったけど、なんと B さん C さんという世界もあるではないかと。
そうですね、つまり今までの同人即売会でさっと目的持って買って帰る様をね、家に入ったチラシで、あ、このサンマが安いってことでサンマだけ買ってガッと帰るっていう買い方に対して、今回のそのディスクユニオンというイベントは、こうね、ウィンドウショッピングをしていろいろ聞いて楽しんで買わなくたっていいし、で気に入ったものがあったらこの出会いは買わなきゃいけないということで買って、満足した服を着て帰れるというか、いい音楽をね。
ウィンドウショッピングちょっと違うんじゃないですか。
そうですか。
いや、でもね、結構昔からある矛盾で、同人サークルに対して視聴はできるけれども、その視聴に至るまでのステップって、ジャケットの絵を見るとか、知ってる名前を探すとか、そういうところでしか動線がないわけじゃないですか。でもそれが勝手に耳に入ってくるって素晴らしいことじゃないですか。
街歩いてて気に入った有線の曲が分からなくて買いたくなって、いろいろこう鼻歌で、それをクラブ空間で意図的に同人音楽でやっていこうと、熱い企画ですね、
ということなんですよ、
企画者の意図がバシンといい火花を、いい核融合を起こしてくれることを祈るイベントですね、
そんな感じです、
あとはやっぱりやっぱクラブ向けのトラックっていうことで、やっぱクラブの雰囲気ででかい音で、しかも DJ として使ってるのを聞きながら、まあ、DJ やってる人たちも、これは使えるんじゃねえのっていう感じで、そういう現場をなんだろう、考えたイベントというか、そういう感じもできるので、ぜひ DJ、アマチュア DJ っぽい人たちとかも結構来てほしいなと思ったりする感じですね。
なるほどね。
近年はいろいろな人がこう DJ ミックス持ってくるんですけども、その中に、市販されてない、同人とかで出回ってる曲が入ってるパターンが結構あるんですよ。そういう意味で、新しい音源を掘るという意味でいいんじゃないかなと。
なるほどね。 自分の曲新しい音源に使えるぜっていうそういう自信を持った、
ね、超アピールする、
方々が集まってるとなおのことすごいですね、
はい。ちなみに、はい、全く関係なくさっきのマミヤナさんなんですけども、はい、先週もサバコで新作発表会があって、毎月あるんですけども、そこの場にですねちょっと CD にまとめて作品持ってきましたと、はい、いうのを持ってきたんですけど、全部売れてました。わざわざ新作発表会に、はい、マミヤナさん CD 持ってきたっていう話をね、ちょっと聞きつけて来た方もいらっしゃいました、
うわ僕には全く気づかなかったまま終わって
しまった、まあまあまあ、それぐらい注目のアーティストがたくさんいるという、はいということでですね、
今日そのさっき読み上げた名前は DJ をするわけじゃなく、は
い、一応これサークル名として。
あ、なるほどね。あ、てっきりマミアナさんが DJ デビューもするのかと思って。
いや、するんじゃないですか。
うん、あ、やりそうな感じですよね。
あ、そうなんですか。いや、なんかどんどんいろんな方がこう進化羽ばたくという感じですね。
はい、はい、まあそんな感じのディスクユニオン、はい、7月3日土曜日、1時から中野ヘビーシックゼロにて行われますので、
はい、
ちょっと秋葉開催じゃないところがマンテクとしてはあれなんですけども、はい、まあでもまあ中央線一本だし、はい、行ってください、
うんうんうん、
はい、といったところで一旦、はい、曲の方、
はい、はい、
ちょっと塩アラビをつけて
なるほどチューズデーじゃねえのとなるほどチューズデーじゃねえのと、
っていう話題はさすがにラジオでは言いたくなかった、
はい、というところまでちょっと収録されてるわけですけども
マジですいや、はい、声は取れてないはず、
はい、ということで、
はい、
今度はね改めて、佐藤陣さんのノックヘッズとしての活動について、
はい、
あの
そうですね、自分の VJ の活動をちょっとこうテキストで、俺の特徴はこれで、これは他人には真似られないみたいな、そういう部分をこうポロッと言っていただければ、ね、
はい、
やっぱり VJ さんの作る空間って、はい、まあ、音を聞くプロにとってはどれも個性的な音かもしれませんけど、はい、視覚的情報の方が VJ のごとの個性って分かりやすいと思うんですよ、
はい、結構そうですよ ですよね
、なんでサトチンさんとしては自分の VJ としてのアピールポイント個性って何だっていうのをまず最初に火花吹いていただければ、
ものすごいあるはずなんですけども、これちょっと思ってで言っちゃっていいのかな的な、
このラジオ大体フリーダムですよね。
まあまあそうですけど、
どんどんお願いします、
基本的にノックヘッズって、はい、オタク寄りイベントでよく出てくるんですけども、楽曲もやっぱりそれ方面だったりとかするんですよ、はい、で、それに合わせて、
はい、
まあ、みんなが見慣れた画面を、
うんうん
うん、うまい具合に音に合わせて、いわゆるシンクロとかそういう風な感じで言われてる、
はいはい、
最近ちょっとあんまりそういうのやってないんですけども、まあ、そういう感じで、
うんうん、
シンクロ、まあ、オタクネタをシンクロさせる VJ 集団っていう感じでノックヘッ
ズ
で知られてると多分思う感じですね、
はい、じゃあもしも DJ さんが、はい、そういった曲をかける DJ さんと、はい、あらかじめノックヘッズ側としては分かっていて、
あ、そうですね、だいたい僕らは主催の人たちにお願いして、はい、そういう大ネタを使うときは、
はいはい、
もう先に連絡をくださいと、うん、これを使うのがあったらください、
なるほどなるほど、
リストをくださいって言ってあって、はいはい、まあ、過剰に用意しておくんですよ、でそれから何曲か使われたらラッキーぐらいの感じで、
はいはい、ああ、なるほど、あ、すごい、これは褒め言葉としての表現なんですけど、
はい、
油断のない仕事というか、
いや
なんでしょうか、
ところがどっこい、そうなんですよ、僕らそういう連絡をいつももらえるわけじゃなくて、
はいはい、
だいたいもらえない方が多かったりとかするんですよ、うんうん、
はいはい、
なので前回までのこの人の DJ の傾向からこれはいけるんじゃないの、これはいけるんじゃないの、
はいはい、
っていうのをあらかじめ用意して、はい、全部外れたりすると、
はい、
なんか僕らあんまり活躍の場がないというか、そういうことが多々あって、はい、なかなか寂しいものがありますね、
あ、まあ、でも多々あるっていうのはちょっと謙遜だと思いますね、
いやいや、こういう結構あるんですよ、
あ、そうなんですか、
で僕ら VJ ソフトを立ち上げてやってるんですけども、
はいはいはい、
その VJ ソフトに使えるネタが限られてるんですよ、
はい、
入るネタが、
そ
こに一応これだって詰め込んでおいてあるんですけども、
はい、
一応持ってきてあるけど詰め込まなかった分がいっぱい使われて、がっかりっていうのがかなりあったりするので、
じゃあ本当は容量の問題で解決できるものもあった
と、 その辺をなんとか、無制限に放り込める VJ ソフトを誰か作ってくださいという感じなんですよね、
なるほど、あ、いろんな戦いがあるんですね、今の話ってよく DJ バトルって聞くんですけれど、はい、DJ と VJ のバトルみたいなもんですよね、
いやー、なんか一方的に俺らがなんかそういう戦いを挑みそうになってるぐらいの感じなんじゃないかと思うんですけども、
まあ、見えないと思います、イベントとして成功して VJ が見事に DJ の流す曲と相性のいい画面をいっぱい出せたら、VJ の勝利かつお店の勝利かつ DJ としては俺の全てが悟られてるってことで敗北感を感じるみたいな、
なんちゅう、そこまでのなんか心理戦はないと思うんです
けど、ないんですか、あ、すごい勝手に妄想して、
あの、ね、DJ って言うほどさプレイ中 VJ 見てない
よ、そうなんですよね、
あ、そうなんですか、
まあ、基本的に VJ はなんだろう、おかず的なものなので、はい、基本的に DJ を送っちゃうとまずいかなとは思ってるんですけど、
あ、以前もそういう話誰かから聞いたことありましたね、
食うことよくあるけどね、
まあ、よく食ってるんですけど、
僕は食うべきっていうか、そこはガツガツと協調性を初めからアピールした VJ と DJ の関係もあっていいと思うんですけど、そこの相互連絡がないままイベントが発生しちゃったら、 VJ も DJ も平等に戦ってように表現して食い合えば盛り上がると思うんですけれどね、
いや多分それはあれですね、お客さんとしては多分 VJ よりも DJ を聞きに来てる人が多いと思うので、
ああそうですか、
あんまりでしゃばっちゃうと、何あのノックヘッズってやつちょっとムカつくんだけど とか言われちゃうとやばいじゃないですか。多分言われてると思うんですけど。
その言われてると思ってるのは結構確信ですか。
あ、いや、なんかひどい VJ してるなって結構あるんで。
あ、そうなんですか。
あの、すっげえハードなテクノが流れてる DJ なのに、はい、なんか平和な猫が、
あ、それは、それは確かに
じゃれてるとかいうの流したりとかよくしてるので、はい、そういうのがあると、なんかちょっと絶対影で言われてるよ、まあ、怖くて見れないんですけど、そういうところいう気はしてますね。
でも VJ として流れてる音楽が尖って激しければ可愛い猫の映像をまったに流すってことは実際にはないですよね。
ないですね。だいたいネタに困ってきたらそういうのを流すっていうそこら辺がノックヘッズのひどいところだなっていう感じではあるんですけど、
まあ、そこを期待してるノックヘッズファンっていうのもいるかもしれません
ね。いやー、どうなんですかね。多分自分たちが一番楽しんでるんじゃないかと思うんですよね。
あ、勝ち組ですね。一番楽しんでる方が勝ちですね。
うわ、この音かっこいいから猫流してやるぜ、ほらーっていう。なんかそういうのを自分が楽しんでる感じなんで。はい、
なるほど。ノックヘッズというあの VJ 集団がどういう集団なのか、このラジオで相当伝わったんじゃないんでしょうか。
そんなことはないんじゃないかと。
まあでも猫流しちゃうってすごく俺も好きなところなんですけどね。
はい、でも、すごい激しい曲で、不思議にまったりとした動画が流れてると緊張感や怖さのある動画に深読みして見てもらえる時があると思います。
いや、多分そこまで深読みしてもらえてることはないと断言できそうなぐらいの感じで。
そうですか。
あ、またひどい VJ やってるようで終わってる気がするんですよね。っていうか、まあ、ノックヘッズ自体そういう深い何かメッセージを込めるっていうのがあまりないので、僕らあの VJ が楽しければいいやっていう、ちょっとそれは言い過ぎなんですけど、まあ、ある程度空気は読むんですけどね。
いや、まあ、クラブ空間がその楽しむお客さんじゃなく、お客さんを楽しませる側の視点で一つの戦場だとすると、まあ、VJ、DJ に上下などなく、こう俺の方が楽しんでる、俺の方が楽しませたっていうガツガツでいいと思うん で、ま
あ、
そうです
ね、クラブ楽しんだもの勝ちっていうのはあると思うんで、
今一番楽しんでると思うのは自分たちだという、
VJ が多分一番楽しんでるよって言われたら、なんか俺ら勝った人になるんで、
はい、
ひどい VJ ですよね。
協調性に関してはドキドキする集団ということで、なんでしょう、あの主催としては扱いに悩むところがあるのかもしれません
が、主催がちゃんとこれはもう超盛り上げるパーティーなんで、お互いよろしくお願いしますって言って組み立てればそれでいいじゃないですか。でここはあの超かっこよくシリアスなパーティーなんでっていう話で、はい、いけばそれはそれでやるんじゃないの、はい、
うんうんうん、
この猫シリアスだなっていうのをやるかもしれないの、
まあそうですね、猫といってもやっぱちょっとかっこよく編集された猫映像とかも使うんで、
あ、
まあ決して猫 VJ じゃないんです
けど、ね、じゃあそのヘビーシックで、はい、あの猫が流れることを期待してくるのはちょっとやめてねと、
来ても、あ、そういう期待を持って来られるとやるしかないなって気分になるんで、はい。いっぱい用意していきますよ。
なるほど、いや、かなり伝わりました、どんな VJ なのか。
本当に、
はい、
本当に、本当に、
はい、本当に、
まああとね、あの、ネタをこう事前にね、大ネタを使うんだったら言っといてくれみたいな話はですね、はい、あの、まああの時空さん主催の SSEX っていうイベントが、まあ、秋葉原で、はい、あの開かれるんですけど、毎度毎度言われる話なんですよ。はい、これがね、あの一部の DJ がですね、はい、あの前日になっても これ使うとか何も言わないでですね、当日になってから、あ、これ使うころみたいな感じで言ったりするんですよ、俺とか。
あ、そういうケースだとノックヘッズ側としては自由にやるだけですよね、単にね。
あ、いやいや、一応まあ傾向を見て、
傾向、
ナッキーさんだったらなんかセーラーなんとかとか用意してみようかな。
なるほどなるほど。
そういうのをやって見事に外れる、はいはい、で俺たちがっかりしてるところを見て、みんな笑ってください。
なるほど、レベルが高い戦いが、はい、
まあ、でも実際のところそんな VJ に、映像を指定する DJ っていうのはあんまりいないんじゃないかとは思うんで、僕らが特殊なんで、まあ、あんまり気にしないでやってもらう方が気が楽って言えば楽ですね。
僕はクラブを楽しませる側、楽しむ側、はい、両方とも空間全体で楽しむっていうはずなんで、うん、VJでも DJ でもそのイベント空間を主催する側が音しか考えずに、音と相性のいい VJ との、あのコンビネーションを考えない、下ごしらえしない、 情報を全然渡さないまま当日を迎えるっていうのは、それは主催の力不足や想像力不足なんじゃないかなって思っちゃいますね。いやいやいや、
ぶつかった時の化学反応を楽しみにしてる人もいるとは思うんで。
まあそうですね、その化学反応はやっぱり意図的に化学反応させてあげた方がいいと思うんですよ、ね、
いやいや予想できない方が面白い場合もあるので何とも言えないんですけども、ただ僕らに関して言うと先に言ってもらった方がありがたいかなっていう感じです ね。
音を聞いて、はい、ビジュアルともまあ、つながるものはいっぱいあると思うんで、うん、DJ が自分のプレイで人を本当に酔わせようと思った時に、うん、セットにこういったビジュアルが VJ として流れてほしいっていう欲求は自然に発生して、それを VJ 側にお願いするっていう流れがイベントに向かった時の自然の流れだじゃないかなって僕は無双するんですけど、これは裏田は分かってねえよなのか、いやいやいや、そうしたいのは山々だけれどそうじゃねえよっていう人もいれば、本当に音だけですと、音だけで濡れろよと、もうビジュアルとかどうでもいいから音だけで俺は自信があるっていう DJ の方が多いのかと、
まあ、どうなんでしょうね。それは分かるんですけど、多分映像までシンクロっていうか完璧に合わせるとなると PV を作ってると同じになってしまうので、
そうですね、
だからライブでDJ が流してるのに、はい、その場で映像をつけるっていうのがなんか VJ のそこの技量っていうか、まあ、なので、
そうですね、やれる秒には
そ、ね、そこまで指定されちゃうんだったら、はい、DVJ 使えよっていう感じになってしまうんですね。なので VJ にいちいちその辺言う必要もあまりないかなっていう。
なるほどね。
俺はこういう音を今出してるからお前合わせてみろよっていう感じでいいんじゃないかと思うんですね。
なるほどなるほど。
結構大きなパーティーでもね、はい、そういう演出が感じられる時っていうのはやっぱあるんですよ。
はい。
ちょっと真空じゃないけど後から追っかけてるパターン、はい、お互いにそれぞれネタを持ち出してっていうのは、まあ、結構大きいパーティー、ワイヤーなんかのパーティーでもよく見るんですけども、はい、明らかに DJ のネタと VJ のネタ、かけ離れているけれども、それを合わせてみるとなんか面白いっていう感じが出るパターンとかあるんですよね。真面目なテクノパーティーに見えるワイヤーの会場で、いきなり牧場で牛がもうつけてると言ってる映像が流れたりするんですよ。まあ、そういうのあるんで、まあそういう感覚反応もありなんじゃねえのと。
なるほど。
はい、
かなり
っていうパターンもあれば、あと、もう忘れちゃう、何年か前のジェフ・ミルズっていう人が来日した時にも、はい、もう VJ どころか、クラブの雰囲気全体をコントロールするっていうことで、なんか嵐の曲をかけて、はい、全部スモークで目の前見えなくして、フラッシュでビカビカビカって、
はいはい、
嵐が来たぞみたいな、はい、演出をした後に、風がビヨーって吹いて、一気にそれが吹き飛ぶっていう、はい、それも、DJ ブースの前に、隠しで扇風機が何台も並べてあって、それがいきなりこう、回転し始めてズバーって全部吹き飛んでいくっていうような演出してた人もいるので、でもそれっても仕込みじゃないですか。
はい、仕込みです、
ね、たまたま、風の曲こけとくのところこけようかなっていきなり扇風機があるわけじゃないから、ただまあそういう経験をさせて全体的な空間の、ね、はい、経験をさせるってのもあり、ね、
確かに考えてみたら自分は DJ は仕込み切ったものを頭から最後まで決まったものを流すなんて DJ の仕事ではなく、その空間その空間で、今日はこの日でオーディエンスはこういう人たちだから、こういう順番でこれを流そうってその時で判断して決めていくべきだとは確かに思うんで、
はい、
事前に VJ とそこまで詰めてしまったら、それは DJ が DJ たる仕事を奪ってるようなものですもんね。
はい、
ただほらあれじゃん、同じオタク系のイベントでもさ、はい、美少女戦、美少女ものとかがやってる、はい、音楽が流れてるのに、裏でこう実写の戦隊ものとかが流れてたら違うなって思うじゃん。
それはまあ二次元論三次元論の、
まあ、それぐらい離れるとアウトじゃねって話ですよね。はい、トレンディードラマの BGM をかけながら、エロゲーが流れても嫌じゃん。
まあそれはそれで面白
い。それはそう、僕は今言われてるものは全部シュールで面白いかな
ってちょっと思っちゃったんですけど、まあ、いいっすよ、はい、すいません、例が悪かったです。
そうですね、
はい、
なるほど。いや今日はちょっと VJ の視点のお話を久しぶりに聞けたんで面白かったです。
久しぶりに、あれ過去にあったっけ、
ちょっとあったような記憶がありました。
あれなんかビア充会あたりで誰かそういう人が来てた気がするようなしなかったですね。
はい、そうか、はい、はいはいはい はい、あでも 今度また、まあ、前から計画に上がってるんですけど VJ ばっかり呼ぶっていうのが楽しそうですね。
いいですね。
あの勉強になるんで、はい、ぜひお願いしたいです。
VJ が支配するクラブ空間っていう設定もあっていいんですよね。
やっては見たいですね、
あるんですよね。
過去には結構ありましたよ、まあ、あの8面スクリーンのあるクラブがあってですね、はい、あのそこに VJ が集まってみんなで共演するっていう、1人1面ずつ割り当てられて、はいはい、
だから VJ が1時間1人1時間で割り当てられて好きな動画を流す、好きな映像を流す、好きな画面を流す、それに合わせて DJ が相性の音楽を流してっていう方が、いや方がいいのかどうかは分かんないですけど、それはそれで面白いし、
面白いですね、
その DJ の技量が問われる、そのなんでしょう、かじり
DJ の腕力が問われそうですよね。
どうでしょうね、そういうの
あっ、すっごいそのいっぱいレコード持ってくる DJ を見てみたいですね。
でこの VJ はこういう傾向だから、こういう
のがあって100枚ぐらいなんか持ってきちゃったりとか、
いいですね、
してくれる DJ がいると素敵なんですけど、
反ノックヘッズ、
逆ノックヘッズ、
逆ノックヘッズ DJ がいっぱいいれば、ね、
怖いなそれだ。
いやすごい勝負感感じて見る側は緊張して面白いと思いますよ。
VJ 側はハードディスクがあれば何とでもなるんで身軽でいいんですけど、なんか DJ はその体力的な問題で来る前に疲れちゃったりとかしそうだ。
あ、まあ、その辺はあの近年あれの PCDJ とかで、ハードディスクの容量さえあればなんとかなる、
なんとかなる、それはぜひじゃあ松田さんあの主催してみたりとかどうですかね、
はい、僕人望がないんで無理なんですよ。
なんで人望がなくとっていいじゃん、企画が面白かったら来るよ、
乗ってきますよ、大丈夫ですよ、ノックヘッズは乗りますよ。
ありがとうございます。じゃあ1チーム確保ということですね。
ということで、はい、またここで
聞
きなさいます、冒頭でですね、町田さんにダブステップって話しましたけど、
はい、冒頭で、はいはい、
その話するつもりは、冒頭ないんで。
あ、なくなったんですか。
なくなったじゃん、元からないんで。
あ、そうなんですか。てっきり、まあ、ここで15分ぐらい経ってますけれど、最初の方に、はい、今日はダブステップの話を裏田にしてやるみたいなことを言ってたんで、
ネタでな。
ネタなんですか、うん、ダブステップってなんだろうと、言葉で説明してくれるのすごい楽しみだなと。で、このラジオを通して、ダブステップをね、聞いてみよう、買ってみようっていう人がね、広がるっていう流れを期待してたんですけど、それなしですか。
多分俺その流れは誰もとは言わないですけど、少なくとも俺の望まないな。
あ、そうなんですか。わかりました。じゃあ今日はダブステップの話
を。いや、言葉でジャンルを説明するっていうのは、まあ、よく言われるあれだけども、トマト食ったことない人にトマトの味を説明するみたいなのが難しいのと一緒ですよね。
ああ、そうですね、
で、もしその人が味というものに対して解析的に、はい、すごい長けている人だとしたら、はい、その説明はできるかもしれない、
うんうんうん、
だから味覚として、はい、アミノ酸がこれぐらいの量でこうクエン酸がこれぐらいの量でとかこうパラメータ振って、トマトはこういう味ですってこう言えるような人で、はいはい、それを理解できる相手だったら、
はい、
あ、つまりトマトって あの辺の味ですねみたいな感じのことが分かるわけじゃないですか、
はいはい、じゃあ今聞き手が僕だから成り立たないんですけれども、はい、僕の代わりに音楽にすごい詳しいけれど、無人島で10年ぐらい暮らしてて、今の音楽聞いてないっていう人が、このテクノラジオにやってきてですね、最近の音楽シーン知らんけれど、ダブステップとやらを説明してもらおうかって言ってでナッキーさんがいろいろ細かく今まで培った音楽用語をね、いろいろ細かく使えば、その人にはダブステップは伝わるってわけですね。
俺が伝えられる自信はあんまないけど、まあ、原理的にはそうですよね。
ナッキーさん確か何年か前に、あの 音楽をね、はい、言葉で表現することはね、もっともっと整備されてなきゃいけないみたいなことをね、
お
っ
しゃ
られていた、だからそのね研究や思いが続いていればね、音楽を言葉で表現するっていうことに対してのね、ナッキーさんのナイフの切れ味は随分高くてよろしいんじゃなくてって思うんですけど、そこ自信がないっていうんだったら、じゃあ今回はダブステップを説明する話はやめとしましょうか。はい、時間はまだラジオありますよね。じゃあ次何の話題いきましょうかね。
いや、町田さん超面白いですよね。
そうですか。あ、そういえばさっきラジオの中でちょっと話、はい、単語だけ聞いてドクンって思ったんですけど、
は
い、DJ の卵の話してましたよね。
はいはい、
DJ の卵ってどんな方なんですか。
したっけそんな話って。
DJ の卵、
初心者 DJ、 いや DJ や、
ああその話したのあなたね、
あ僕が言った単語だったの。
そうだよ。
そうなんだ。
多分曲を聴いて、なんかあのプレイリストを自分で作るときに、はい、順番をなんかこういう順番で聴きたいなってやり始めたらもう DJ の卵なんじゃないかと適当なこと言ってますけど、
はいはい、
そんな感じなんじゃないかと。
あ、それってあの僕が中学生の頃あの好きな音楽 CD をいろいろ聞いてそれをカセットテープにこの順番で30分30分で詰め込むんだ、これも僕 DJ の卵って名乗っていいですかね。
もう大丈夫です。
もうそういうのあるということじゃないですか。
そう、はい、DJ じゃないですかね。それもうすでに卵どころか。
やっちゃった、とうとう僕も実は
DJ デビューだ、やったー。
多分ラジオの向こう側で何人かがすごいちょっとこめかみ震えてるような気が。
まあまあまあ、言葉の定義次第なんで、
そうですよね。
まあ、世の中には DJ の以外にもセレクターっていう言葉があったりとかもするんで、
あ、
単純に曲選ぶ人っていう意味でね、
はいはいはい、
そういうのもあったりするん
で、
はい、
いや前ですねネットでですね、
はい、
検索したんですよ職業 DJ とかで、うん、そしたらですねちゃんと就職サイトみたいなのがあってですね、
は
あ、職業 DJ になるこうルートが書いてあってですね
すげー見てみたい。
いや多分すぐ検索すれば出ると思うんですけれど、うん、はい、あーなんだろう、
そういう資格みたいなのが、
いや資格はないんですけれどいろんな資格を紹介するサイトでちゃんといろんな職業欄の中に DJ があってですねであのこういう学校に入ってこうやるんだみたいな、そんな、そういうそんな
DJ になるためのルートが、
そうそうそう、
あ、ちゃんとあれですよ、あのベネッセのサイトにおりますよ、
はいはい、
やっぱ夢見る若者に対してあの、職業情報 DJ、
はいはい、じゃあ夏さんちょっと読み上げてください。
でもちょっと違いますね、ラジオ DJ、 あ、ちゃんと書いておるわ、DJ の仕事の内容、
はい、
トークと選曲で聴衆の心をつかむ、
あ、全くその通りですね、
DJ は大きくラジオ DJ とクラブ DJ の2つに分かれる、
はいはいはい、
ちゃんと書いてますね、
書いてますね、
ね、ラジオ DJ はパーソナリティナビゲーターなどとも言われるとかちゃんと言ってますね、はあ、
でそのなるルートがきっと下に書いてあって、
でクラブ DJ は若者に人気のナイトスポット、はい、クラブなどでの選曲を担当する、
はいはい、合ってますね、
ミキサーやターンテーブルを操作してその場の雰囲気に合わせて選曲し場を盛り上げる、
はいはい、
選曲のセンスと曲のつなぎ方のセンスが物を言う、
はいはい、あ、全部合ってるんじゃないんですか、
ね、
はい、
あ、なるほど、ってことは、さっきの選曲のセンスは、まあ、テープに詰め込んだ時点でいいんですけど、
はい、
半分クリアなの、
はいはい、
まだ半分、
まだ半分、
つなぎのセンスが入ってこないと DJ にならないわけ、クラブ DJ にならない、
つなぎのセンスね、確かに CD の中の曲と曲を順番で置いただけなんで、
うん、
曲と曲の境目はなんかガクンときてますから、確かに DJ としては半人前ですね。
でも卵っていう意味では、
そうですね、半分やってればもう卵ですよね。
そうですね、これからオファーが多分来て、
そうですね、
クラブで、
どうも町田メガネです、DJ の卵です、君だけですみたいな、そんな感じで
半分なので
君だけだったらかなり卵ですよね、
うん、
いや何が言いたいかって、そのまあ、皆さんもね初めは VJ の卵だったし、うん、DJ の卵だったわけであって、いつ皮が剥け始めたのかなみたいな、そんな思い出話をちょっと聞きたくなったんです
よ。 DJ はこうすればなれるみたいなところがあるんだけど、
はい、
あのラジオ DJ になるには、まあ、あのラジオ局に入るとか、
はい、
アナウンサーとか、ね、
はい、
入るとか、オーディションを受けるとか、
はい、
まあ、それは確かに分かる話なんですよ、は
い、
で、そっちに行くためには、はい、あの大学や短大とかでちょっと専門学んだ方がいいよみたいなことが書いてあるんですけども、クラブ DJ には、
はい、
楽譜が読めなくても、
はい、
楽器が弾けなくてもない、
はい
はい、音楽センスをクラブに直接売り込み、
はい、
アルバイトとして働きながら経験を積んで、
はい、
実力を認められてフリーになるのが一般的。
なるほど、一般的まで来てるってことは、うん、相当リサーチしてますね。
で、実力が全ての世界の学歴が関係ないがって書いてるんだけど、その下の、表には、高校を卒業してからって書いてある、
なるほど、
で専門学校の関連コースで音楽の基礎を学ぶ方法もある、はい、などと書かれております、
はい、ああ、まあ嘘はないというか、
まあ嘘はないですね、でも高卒じゃなくてもいいよって気はするけどね。
そうですね、うん、別に
重大、まあ、一応このサイトがあれで高校向け、高校生向けなのかな、
まあベネッセですもんね、
あ、高校生の進路進学を応援するって書いてある
わあ、じゃあ多分高校で教師に、先生僕 DJ になります、
そういう、学校辞めます
で、そういう相談を受けた先生が、
ああこれを見せて、
そうですね、いやもちろん、
あの
先生も威厳があるんで、あの目の前で検索してこのページ見ろっていう言い方はしないと思うんですよ。ああそうか、 DJ かと。まあ私の家にも少し資料がある、明日もう一度話そうって言って家に帰って一生懸命検索してですね、実は私も DJ のことをちょっと夢見たことがあってな、お前に言えるだけ言おうと、こう、うん、こんなウェブサイトがあることをお首にも出さずに、あのうまくね、こう導くんじゃないんでしょうか、ね、い
やもしかしたら、あの学校の先生がね、はい、おとなしいけれども、実は超昔クラブでブイブイ言わせてたみたいなパターンがあるかもしれないじゃないですか。
ああ、
あのある日それが表でバレちゃって大変なことみたいな、先生超すごいスクラッチじゃないですかみたいな
どこでバレるんだろうこれ、
あの、まあまあまあすみません、はい、あの、そういうアニメがあったんですけど、
あ、そんなアニメあったんですか、え、じゃあもしかしてあの美少女 DJ セーラースクラッチとか、
そ、残念ながら DJ じゃなくてあの、ギターとかでしたけどね、
あ、うん、あ、美少女ギター、セーラーギターみたいな、
美かどうか知らない、
まあ、ぜひ見たいので、
あ、もしかして最近流行ってるあのアニメのことですか、
あれあれ、 あれ、
なるほどなるほど、
あんまこう出すと賛否両論なんていろいろ言えないです
ああ、そうなんですか、はいはい、そうですね、なんかこの番組はあまり露骨に商品名を言うことをこう、
いや別に言ったっていいですよ、
あ、そうです、ね、
むしろ言ってズバリと切った方が面白いんですけど、
あ、そうなんですか、
先日もその、 あのアニメについていろいろと、
はい、
テクノウチさんと、
はい、
チクルさんとともに、
はい、
あのこのなんでこの、まあ、オタクどもはこんなことにはまるんだこのみたいなぐちぐちと言ってたんですけどひどいな、
まあ、オタクどもはどうしてはまるんだって、僕に言わせればお二人の方がもう引き返せないハードコアオタクな印象
なんです、まあまあまあ、なんかもうちょっとこう深く入って、
はい、
解析的に読んだりとか、もっとその世界を知って、
はい、
あの全体的に楽しいねって言えりゃいいのに、なんで表面だけで辿るかなみたいな、今期注目の、
はい、
今日なんとか兄の、
はいはい、
そのままだ、
そのアニメが、
はいはい、
あのなんかベースの人が左利きらしいっすよみたいな感じで、いきなりあの右手な、右利きなの左利き用のベースを買ったりするオタク、はい、意味わかんないみたいな話をねしてたんですけど、
なるほど、でも僕そういう、僕自身はやってないですけれども、
はい、
例えば子供の頃見たアニメでね、
はい、
もしも指抜きグローブを主人公がしていて、
はい、
かっこよかったら、
はい、
すぐ指抜きグローブ買いたいと思いますよね、それと同じで、はい、今大きいお友達が何かのアニメにハマって、
うん、
左利き用ギターが出たら、
うん、
左利き用ギターをね買いたいと思うのは、
うん、
すごい自然な流れだと思うので、そのテクノウチさんとその時空さんの、その批判はちょっとよくわからないんですけれども、
まあ、言ってたの俺だけかもしれないけど
そうなんですか、
あ、でもそれはもっと、もっと前に、
はい、
あのまあ、あとそう、ケイなんとかっていう、
はい、
本とかいう映画が流行った時にですね、あの、まあ、ちょっとテクノ業界としては残念だねと、
あ、
なんでこの、はい、まあ、生楽器系のバンド系になったかな、まあ、それはそれでいいんですけど、だったらテクノもあったっていいじゃないです
か、はいはいはい、
じゃあ今度は女子たちがカオシレーターを扱うやつって、
はいはいはい、
曲を作るような、あのライブ演奏するようなやつがあってもいいんじゃないか、
はいはい、
もちろん協賛はコルクでみたいな話を
はいはい、はい、
してたんですけども、
はいはい、
そうなったらみんなカオシレーター買うのかなという話を、
もうみんな買いますね、間違いないですね、
いいですね、その例えば豆穴さんプロデュースでひたすら女の子が QI をいじり続けるそういう アニメがあれば多分求愛の売り上げが、
いやこれね、でも現実的にありそうな気がするんですよ。っていうのは、はい、あの一時期あのニコニコ動画、はい、動画的なところで、こんな曲を作ってみましたみたいなので、はい、あの本当にカオシレーターとかだけで曲を演奏してる動画が、あとなんか、なぜか流行ったことがあって、はい、もうみんな買ってましたもんね。みんなって言うけども、まあ、その、はい、それ見ちゃった人たちで、はいはいはい、君今まで音楽やったことないよねみたいな人たちが、うんうん、なんかこの指で触ってニョーってやるだけだったら、はいはい、俺にもできるかもしれないみたいな感じで、はいはい、買って、はい、まあ大体、埃をかぶっていらっしゃるという。
ああ、まあ一時のブームで買っ、まあブームっていうのはカンフル剤ですから、うん、そのみんなが買ったものが埃かぶらない方がおかしいんですよ。
まあでもそれが出たおかげで、一部の人はそれを中古で売っ払い、はい、あのお金がないけど音楽がしたい若者のもとに、はい、その安い値段で中古も届くわけじゃないですか。うんうんうん、いい循環ですね。
いいことですね。ああ、なんですっけ、あのテクノリオン、
テノリオンね、
テノリオンがもしもアニメの中で出てきたら、テノリオンがボロボロ売れて、で本当にテノリオン使いたかった人に中古市場で安く流れてっていういい流れを期待します、ね、
どうなんだろうって気が。
あ、そうなんですか。そのじゃあ
どちらかというとおもちゃ的な方向なので、はいはい、そんなに、
はいはい、
すげえこれ超欲しいよ音楽制作に生かしてよって人はそこまでいないんじゃないかと思うので、
はいはいはい、
そんなに爆発したそういう循環はないんじゃないかとは思うんですけど、
まあ、でもちょっとさっきの町田さんの指摘、はいはい、その通りですね、はい、あの別に憧れて買うんだからいいじゃないと、
いいじゃない、
まあ、そうだ、
そうですね、
そうですね、まあ、テクノオタクだってあの、あのアーティストが持ってたからみたいなのありますし、
は
い、
ただまあ僕もこんなこと言っておきながらひっくり返すような言い方で何なんですけど、はい、まあ、新宿東口を歩きましたよと、はい、そしたらあの楽器屋さんの中でこう軽音のね、あのアニメキャラとともにね、ギターが前面にねバラバラバラって置いてあるのを見ると、なんかちょっとこうやるせない気持ちがしたのを今思い出したんですよね。その気持ちを感じた瞬間はきっとテクノロジーさんと時空さんとすごい心がシンクロしたんだと思います。
考えてみればギター売り場にってハードロック向けのギターとかがあってさ、ハードロックのバンドの写真とか貼ってあるじゃん、はい、もうもろに憧れ煽ってるよね、
そうですね、
ちょっと変わった
ことあるそうですね、同じで、あ、つまり2次元か3次元かで反応がちょっと違うんですかね。
いや、うん、まあもうちょっとそ口にそのラインではないけども、はい、多分それに似たようなものがある、結局キモだわしね、ただしイケメンに限ることですよ
恐ろしい結論が出たようで、次の曲でも聞きませんか、
今から相棒のドッグフードの良さをテクノで表現します。キュックをつくつつくつダムダムダムダム DJ DJ つきつきつきでもなわテクノで伝わりましたね。そんな特徴のある相棒のドッグフード、万世橋テクノを信頼してお試しください。サンプルは無料です。
相棒
ということで1時間ほどお届けしてまいりました万世橋テクノラジオ、いかがだったでしょうか。お便りはホームページから適当にメールを送ってください。はい、
はい、
で7月の3日、はい、土曜日にディスクユニオンというのがありますので、
はい、
まあ足を運んでいただけたら面白いなと思います。
はい、手前味噌かつ手前味噌の広告ですけど、はい、じゃあ手前味噌ついでにもう一個広告したらどうですか。
あ、ですね、7月のですね11日に、はい、まあ、その翌週の日次の日曜日ですけども、はい、サバホで、はい、七夕祭りをやります、
は
い、でそこの DJ を今公募してます、
はい、
それがですね6月30日までなんですけども、はい、10分でいいんで、
はい、
10分でいいんでっていうか10分ぐらいで、DJ ミックスなりエディットなりを作って、はい、送りつけてくれと、そうするとその審査をしてですね、
はい、
あのよかった人を呼んで DJ にするからという 、なんとも傲慢な、イベント
で、ね、本当はその話題今回触れたかったんですよね。
あ、すいません、
は
い、
あの DJ を審査する DJ が審査されるってちょっと違和感のある現象で、これ掘り込んだら面白いことになるのかなと。 あなた審査されたことあります、はい、DJ として。
ありますよ。あ、一応そうですか。
あ、なるほど。
一応、まあ、でも滅多にないよね。
ですよね、
うん、まあまあまあそんな話があってです、はい、でその7月11日日曜日の七夕パーティーは、はい、まあ、午後の2時からやるんですけども、
はい、
入場無料です。 ほー、ただです、はい、まあ、あのお酒飲むのにお金かかりますけど、はいはい、ただです、はい、そんな感じです。
気安く入れそうでいいですね。
もう気安く入って、もうどうせただだしって帰るもよしです、
はいはいはい、女の子は浴衣着たらいいよみたいな感じです、
ね、あ、ぜひ着てきてください、
はい
はいはい、よろしくお願いします、
はい、
はい、ということで、すみません、もう1時間いきなりお呼びして、
あ、でもサトチンさんの方からもっとアピールのイベントの予定とかはないですか。
あ、7月の後半にリニアっていうイベントがあって、そこで VJ するので、あ、よろしくお願いします、
はいはい、
もしかするとちょっと他にもやるかもしれないので、
お、
はい、よろしくお願いします、
はい、はい、
ということでですね、
はい、はい、
どうも今回もありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は音楽喫茶サバコ、クイックワンの相棒、ピングプランの提供でお送りしました。
ちゃんと言えた。